中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性を挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、ラジオパーソナリティになり声をアップデートしたいと最近本や雑誌、新聞を声に出して読んでいます。たくさんの時間ではありませんが、隙間時間に音読をしています。小学校の頃、音読の宿題が出た意味が大人になってよく分かってきております。音読すごくいいです。簡単なことで脳が活性化されているのを感じております。中旬の音読の成果がラジオに現れることをご期待くださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストさんをご紹介させていただきます。今日お越しの方は私の師匠であります。前回に引き続き2回目の登場でございます。30年にわたり多くの企業で要点思考を中心とした講演と人材教育実践活動を行っていらっしゃいます。2004年からはアクティブブレインセミナーを協会を立ち上げられ、現在は100名近い講師が全国にいます。私もその中の認定講師の一人です。私はこの先生と出会い、人生が変わりました。それではお呼びいたします。アクティブブレイン協会会長、小田善光先生です。小田先生。
こんにちは、小田善光です。
先生、ようこそお越しくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。
今回も先生と一緒に番組をお届けするのをとっても嬉しく思っております。前回ですね、先生には富士山を世界遺産にする国民会議運営委員長として登録されるまでの10年のご活動のお話を伺いました。今日はですね、小田先生といえば知る人ぞ知る松下政経塾の4期生でいらっしゃいます。あの松下幸之助さんが昭和の松下村塾として作ったのが松下政経塾でした。塾生一人一人が吉田松陰であれと言われる環境で切磋琢磨された小田先生です。今日はあの偉大なる経営者松下幸之助さんと小田先生とのお話を伺いたいと思っております。小田先生、今日このラジオ番組の入る前に、松下記念館に寄らせていただいたりしましたが、小田先生が松下幸之助さんのお写真を見るお顔がね、本当にいつもと違うように私は思いました。
そう、
はい、今日小田先生、その初めて松下幸之助さんとお会いになった時の印象など教えてくださいませ。
うん、はい、今日もね、はい、来る前に、はい、その門真の松下歴史館、
はい、
昔来たことがあって、はい、もう随分前だったと思うんだけど、久しぶりに来てね、その松下さんが一番最初にこの4畳半のちっちゃいところで仕事を始めた、まあ、そこからだんだんと大きくなっていってね、世界的企業になるその一端を短い時間だけど久しぶりに見せてもらって、まあ、その中にこの松下政経塾の25年史があってページを送ってたら僕の写真が出てきたんでびっくりしてね。
そうでしたね。
それは出てくるけどね。初めてね、
はい、
松さんに会ったのは僕は大学の4年生の時なんですよ。 で僕は教育の研究をした時にね、大学で、
はい、
まあ、一応大学は法学部だったんだけど、
はい、
将来学校の先生なのかなと思ってね、
うん、
でこう教育の研究をしてる時に、
はい、
たまたまある大学の先生からあなた増田成蹊塾って知ってるって言われて、
はい、
何ですそれって聞いたら、その増田幸之助さんっていうね経営者の人が、
はい、
この塾を作ってリーダーを育てると言ってると、
はい、
あんたに向いてると思うよって言われたのが最初。
あ、そう
で、その時初めて、へえ、増田幸之助ってなんか教科書で読んだなとかね、
はい、
もう すでにその時僕らから見たらもう歴史上の人物だからね、その僕らが会った時で88歳かな、
88歳、
うん、だからもうテレビで見る偉い経営者っていう感じで、
はい、うん、
もうそれこそ西郷隆盛とか坂本龍馬で一緒とは言わんけど、
うん、
昔の偉い人みたいな、
うん、
でそれで4年生の時に試験があって、
うん、はい、
で1次試験って2次試験ってあって、はい、で3次試験の時が増田さんとのこの直接の面接だったの。
そうだったんですか。
そうそうそう、
3次試験、どんな感じなんですか。
あのね、ホテルの一室でね、向こうは増田さんと、副塾長と塾頭と秘書と4人、
4人、う
ん、でこっちは1人ずつ20分ぐらいあるんだけど、
へえ、
トントンとドアノックしてね、入ってるとね、増田幸之助が前にいるわけですよ。もう
要はさっき歴史上の西郷隆盛とか一緒のレベルの人が、
そうそうそうそう、ウケーみたいなもんだよね、やばいみたいな、
あ、もう開けたら目が合う距離、そういう、
そう中潤と僕とこれくらいの距離
ああ、それは緊張しますわ。
いや、もう本当ね、小さい人だったしね、
はい、
こうなんていうのか、そんなこう体大きいわけじゃないの、
はいはいはい、
でもね、スッと見た時ね、
はい、
この人のこう前ではね、
はい、
嘘がつけんなっていう感じがしたな。
へえ、
なんかこう全部見透かされてんじゃないかみたいな。
いや、今小田先生がドキッとしたっていう、そのなんて言ったらいいんでしょうかね。いや、そういう瞬間ってなかなかもう人間ないですね。ドア開けた瞬間にその、
そうです。だからね、人間ってこうほらこう人生の中でね、こう大体忘れていくじゃない、いろいろ、
はい、
でもね、その時こうドアをノックして、そのドアのノブの感じとか、入ってた時に部屋があって、こういう窓があって、そこの外の風景がこうで、座ったら椅子がどんな感じで、そこに増田さんがどんな服着ててって今でも覚えてるよね。
へ、
それだけ こっちの意識がこうすごい集中したからね、ものすごく。
へ、この面接の第一声とか、松下幸之助さんからの直接のお声っていうのはあったんですかね、
う
ん、
もうね、88歳だから、まあ、正直言ってあまり声がよく分かんないのよ、
はい、
で最初は副塾長とか塾頭が僕に質問して、まあ、答えるんだけど、それをじーっと見ておられるんだよね。
あ、面接のされてる様子を見てる松下幸之助さんが、
そうそうそう、じーっと見て、
ただ目は先生の方じーっと見ておられて、
じーっと見ておられて、あ、で、まあ、どうかしら15分ぐらい経ったらお話になったんだけど、
うん、
よく分かんないんだよ、
うん、そんな残念な、
こうなんていうか、こう声がもう
か細い、
か細いからは、みたいな感じでね、もう早いとこ言い終わっても、はいとかいいえとか言えないわけだよ、こっちは。だって
聞き取れてないんです
よね。聞き取れないから、うん、で、うん、やばいと思ってこう聞いてるじゃない、こう答えないかんと思うけど、よく分かんないから、そしたらまた秘書がね、分かりますかって言ったよね失礼な、
小田先生に
そうよ、うん、だでもこれ分かんないもんだから、いや、分かりませんとしか言いようがないよね、
うんうん、
で秘書がこう
通訳
してくれたの。
その通訳はなんと、
その時マスさんが言った言葉は、そのこう世界のね、いくつか言ったんだけど、文明のね中心はエジプト、メソポタミアから始まり、それがギリシャ、ローマに渡り、ヨーロッパに行き、やがて繁栄の中心がアメリカに行ったと。21世紀はアジアに繁栄の中心が来ると、うん、日本は東洋と西洋をつなぐ平和の架け橋になるのが日本の使命であるとおっしゃったそうな。そしてこの成蹊塾はちょうど幕末のね、吉田松陰が作ったその松下村塾のような 昭和の松下村塾になりたいんだと、
うーん、
こういうことをおっしゃって、でところがね、その時にね、今でも記憶にあるのはね、でもねと、松下村塾と松下政経塾は違うって言ったんですよ、
うん、
それは違うよね、時代も違うし、松下村塾って中条いたかったっけ、
昔先生とではないですけど、観光学生時代に、
ああそう、まあ、僕も何十回も行ってるんだけど、小さい小屋なんだよね、うん、もう本当にちっちゃいちっちゃい、うん、で松下政経塾っていうのは神奈川県の茅ヶ崎にあるんだけど、うん、もうそれはでかいパルテノン神殿みたいなすごい大きな建物なんでね、うん、松下さんが作ったんだから、うん、だからそれは違うわなと思ったのよ、うん、そしたら松下さんどうやったかっていうとね、松下政経塾と松下村塾は違うんだと、うん、どこが違うかというとね、うん、松下村塾には吉田松陰という師匠がいたと、
うんうん、
しかし松下政経塾には師匠はいないとこう言ったんだ、
うん、
で僕ははえと思ったのは、うん、だって松下さんが塾長じゃない、
うん、
だから松下さんが塾長なんだから、あれ松下さんが塾長師匠じゃないのと思ったら、君が塾生でありかつ君は塾長であるって僕に言ったの、
うん、
でびっくりして、でこれはどういうことかっていうと、決してこれは松下さんが僕に向かって君は見るからに素晴らしいと、素晴らしいから君は塾長やってくれって言ってるわけじゃなくて、どういう意味だったかっていうと、塾生だっていうことで来たらね、例えば僕は政経塾に行って、それで松下さんのところで学んだら、将来自分は立派な経営者にならしてもらえるとか、
うん、
立派な政治家にならしてもらえるとか、うん、ここを出たらこうならしてもらえるというように、自分が何かをちょうだいちょうだいではダメなんだっていうことなんだよね、
うん、
自分がこの塾に対して、
うん、
あるいは自分が社会に対して何ができるかだけであって、ここに来て何をもらうかと思って来てはいけないと、こういう意味で言ってるのよ、
うん、
だからその塾長、君は塾生でありかつ塾長だっていうのは、そういうこう僕らほらこのよこれしてくれないとかあれしてくれないとかって人に言うけど、まあ言うよね、人ってこう、うん、僕らでもあるよ、こうこれもっとアクティブレーンなんて講師の人たちはもっと本部はこうしてくれないと、それは分かるけれどもしてくれないって、それは分かる、分かる部分はあるけれども、で僕らでもやっぱりうっかりするとあの人はこれをしてくれないとかって言いがちになるけど、そうではなくて自分が何ができるかを考えろと、そういう思いで来いっていうのが松さんの第一声だったわけです。
今初めてお会いになってからだいぶ経ってる、ずっとそれを先生覚えてらして、今これ聞いても私すごく涙が出てきます。いい言葉です、いい言葉ですねって言われないぐらい何とも言えん言葉ですね、
うん、という言葉だったね。
自分が何ができるか、
うん、
要はくれくれ成人ではダメだってことなんですね。そうですね、私もアクティブレイ所属して自分が何ができるかっていうことを考えたり、このパーソナリティとして夢の種にとってどういうことができるかとか、今こういろんなことが、自分の中でもすごく染みてくるいいお言葉をいただきましてありがとうございます。その後、まあ、小田先生にとってその初めての日が忘れない日となって、ずっと政経塾は何年ぐらいそこにはおられた
んで、一応ね5年間だったのね、
はい、
でも5年間で寮生活っていうのは多分みんな2年ぐらいじゃないかな、
はい、
あとはもうみんなそれぞれ自習自得って言って、
はい、
みんな自分で勝手にプログラム自分で作って、
はい、
勝手にやっていくので、
はい、
3年目ぐらいからみんないなくなってる、
あ、そうなんですね、
じゃないかと思うんだけどね、
はあ、
うん、
で小田先生がその松田光之助さんと直接何度か塾生にそのテストを受かって合格して、その後も何度か会われたりするこう、うん、機会があるんですかね。
そうそう、
うん、
僕らの時、
はい、
結局5期生までは年に何回か来られたかな、はい、もう6期生、僕ら4期生だったんだけど、はい、6期生からはもうほとんど来られなくなったね。もう体の、だって僕の時で88歳なのよ、
はい、
だもう90言うたらもう確かに動けないでしょ、
はい、
だけど僕が卒業した時にも卒業証書もらってるので、
はい、先生からね、まあ、幸之助さんから
だから亡くなったのは94だもん、
うーん、
でも93でも まだビシッとしっかりしておられたと思う。
その小田先生が5年、実際はおられた中で幸之助さんと、直接何度かお会いになって、小田先生がその松下政経塾で学んだことはって言ったらいいんでしょうか。小田先生がそう受け取ったものっていうのはどういったものだと思って言ったらいいんですかね。
例えばね、その松下さんのことをこれがあれが言っても、それもやっぱりいっぱいあるじゃない、だから僕は松下さんの本ね、昭和館と、ソフトバンク出版から2冊出してるけども、いっぱいこう言えばこういうことがある、こういうことがあるっていうことはあるので、その一言でこれですよっていうのはなかなかこれは言えないんだけど、僕はもうずっとね、皆さんに要点思考っていう考え方を中でも知ってると思うけど、いいでしょ、物事を見るときに太陽のように明るく見る見方をしようみたいな、これ脳の見え方で、この間ちょっと喋ったアクティブレインにも通じるんだけど、結局僕らは本当に脳っていうのは事実そのものを全然見てないわけですよ、必ずこう見た瞬間に僕らはこうそれをこう目を通して入るときにバーッとものすごい勢いで取捨選択して、それの後価値判断をして脳に入れていってるので、さっきもちょっと中島に道歩いてて言ったようにね、こう気にしないものは1000回見たって見えないわけですよ、
見えません、
でそれを見てるときにどう見えるかってときに、結局よくよく言われることだけども、こう普通見ててもこうコップの中に水が半分あるときに半分もあると感じるか、半分しかないと感じるかって、でこれはやっぱり半分しかないって感じると脳は止まっていくのね、でこの間ある中学校でね、女子中学校で講演したの、180名ぐらいだったけど、中学校3年生、いいとこの中学生なのよ、そんなこう勉強はできないとこじゃなくて、ちゃんとした、なんだ一生懸命聞いとったんだけど、後でねその学校から、全員のこのね感想文が送られてきたの、そこは学校しっかりしてるわ、これでこう読んでみると、その子らどういうこと書いてるかっていうと、私は今まで自分がダメだと思ってましたの、オンパレードなのよ、人と比べて自分はダメだ、頭が悪い、それから人から夢はって聞かれると、そうすると出てこないと、で考えてみたらね、夢って例えばこのここも夢の種だけど、子供に対して夢って聞く、あなたの夢はって聞くのは、何を答えるかっていうと、職業を言えって言ってるわけよ、将来でしょ、あなたの夢はって将来警察官になりたいとか、こうファッションデザイナーになりたいって、これを夢と呼んでる、でそうするとよくよく考えたら、そんな中学校の3年で私これになると明確に決めることって、反対に言うとそう簡単にできないのよ、
できないですね、
大人になってもなかなかできない、あるいは人だ大人だって、一旦職業についてから、それから25とか30になってから、あこれっていう人もいっぱいいるわけで、その子供に向かって今のお前の夢はって、それをないのはあかんって言っちゃうと自分はあかんと思うじゃない、で僕は夢っていうものの考え方はね、その大きくても小さくても、それからそういう一般的に言われる将来何になるのっていう意味での夢でも、あるいはもうちょうど半年後のこれしたいでも、それができたらいいなと思って、なんかワクワクしながらそれに向かって自分が取り組んでいればね、こんなダメを宝くじ買って当たるかなって、これはどうか分かんないけど、それに向かって自分が意識的にワクワクしながら進んでいける状態であれば、それはその人にとって夢を求めていると言っていいと思うのよ、でその時にこう人と比べない、でもみんな子供が帰ったらもう人と比べてましたと、比べたら絶対ね、 A 君に A さんには勝てても B さんに絶対負けるのよ、A さん B さん C さんに勝っても D さんには絶対劣ってるのよ、人間なんて、あるいはある分野においては全部勝っても別の分野で絶対負けてるわけ、比べたら、それは僕もそうだけどね、でそんなもん比べなくていいって言ってあげて、夢っていうのはみんなこう夢ってどう思うって話を聞いた時に、かえって夢はもう遠い将来でも近いとこでもね、大きくても小さくても ワクワクしてこれやりたいと思ったら、それを今持ってんやでって言ったら、そのことみんな書いとった。
あ、
楽になりましたって、楽になりました
、
ほっとしました、これでいいんだって思いました。
あ、
みんな書いとったのそう言って、
う
ん、それからね、いろいろ言ったのよ。三日坊主って僕はね、
はい、
どう言ったかっつうね、三日坊主ってどう思うって言ったら、私三日坊主なんです、ダメなんですって言うからね、いや、そんなことないよと、三日坊主って言ったら三日やったんやろと、
うんうん、
やらんよりマシやんけ、
あ、
そうか、私三日やったら、こ、三日もできていいやって分かりましたとかね、
あ、
そういうこうアホみたいなことだけど、
うん、
ちょっとした差があってね、うん、だから増田さんなんかはそれをもっともっとこう大きく普遍して考えたときに、常に半分しかないじゃなくて半分もあるっていう見方をした人ですよ、
うん、
だからその増田さんは要点思考という言葉遣いはしなかったけど、
はい、
まさにそういう意識形態を深く持って物事に取り組んだ人やね、
うん、
それがまあそういった意味では、まあ、僕の、うん、考え方の一番の根幹にあるものでしょう、
うん、
だから松さんはこうそういう家も貧乏だったし、小学校中退でお金もなかった、で体も病気がち、そういう人だったけれども、考え方だよね、
うん、
だから人間は元よりね、やっぱり本当の話ってね、才能はね、差はあるの、
はい、
実際才能っていうのはこう誰が何と言ってもね、人ってね平等じゃないのよ、
うん、
大体みんな平等だって言っちゃうからね変な話で、
はい、
平等じゃない、不平等なんだよ、
はい、
でもそういう部分はある、
はい、
あるけど、みんなが思ってるほど不平等ではないのよ、
うん、
大体みんな長所なんで、僕も含めて、
はい、
だけどそういうものの考え方っていうものはこれ100倍違うな、
あ、
うん、だからそれを松さんは人生っていうものをね、
うん、
見ていくときにそういうこの目で見ようっていうことでね、うん、今でもこう、まあ、いろんな話してるから、松さんは、
はい、
あ、
今、まあ、うん、何、いや、今私はそのね、うん、お話を、要点思考っていうのをね、今までずっと何度もお話を聞いてて、
うん、
松下幸之助さん今一緒歴史館見てきたじゃないですか、お写真も、うんうんうん、で松下幸之助さんはこうはっきり要点思考という言葉をおっしゃらなかったけど、うん、小田先生がそれをこう引き継いで先生の軸としてずっと要点思考を言ってこられて、このアクティブレインって私たち講師100人が伝えさせていただいているメソッドの中にしっかりと要点思考が入ってるじゃないですか、うん、それをこう自分が伝えさせていただいている一人として、今小田先生とその後ろにその松下幸之助さんが見えて、今ちょっと自分の中で鳥肌が立っています。
いや、そのまた泣いてるこの間も泣いてるし、今回も泣いてるし、
いや、だからその
大騒ぎだ
いや、今日来ていただいてよかったです。もちろん要点思考を伝えている、記憶術を伝えている以上に、その要点思考を伝えていれるかっていつも自分のセミナーをしててね、そのことを自分でちゃんとできているかって自分で問うてましたけど、
うん、
今日その先にある、この松下幸之助さんからの流れを組んでる、この自分もちゃんとせなあかんなっていう自覚、
うん、
自分の何でしょう、
ああ、そう
自覚を持ってちょっと精進をしていかないといけないし、その生き方としての今その考え方としてのあり方っていうものをちゃんと自分が精進していかなあかんなっていう言葉として今受けて、パーソナリティなんですけど自分が感動しておりました
なかなか自由なパーソナリティですね
申し訳ないです。いや、リスナーの皆さんはどう感じられたでしょうかね。私も一リスナーとして今聞いておりまして、ちょっと鳥肌が立ちました。
それはね、
そうですね、
だから僕の、はい、考え方、まあ、正直言ってね、
はい、
記憶法の先生って言われたって面白くも何でもないわけよ、
はい、
僕全然記憶法はっきり言ってあんまり関心ないのさってこうアクティブ受けた人に言うと
飽きません
けど、まあ、これも研修中に僕言ってるからね、
はい、
いいと思うんだけど本当の話で、
はい、
でそれはまあくまでも方便、
はい、
方便、
はい、
手段、
はい、
であって、
はい、
結局それを通じて、あ、自分っていうものは生きるっていうことは信じるに足るものである、自分という存在はそういう存在であるっていうことをにこう少しでもね一人一人の人は気がついてもらうための方便ですよ。 でその考え方の骨格はほぼほぼ全て松さんの考え方なので、あの僕が喋るときにこういろんなものを喋るときに、あの僕の人生、まあまあ僕なりも一生懸命生きてるけどね、生きてるけど、まあそんな50数年の間でそんな大したことやってないんだよ。ただこうこれ松さん言ってたやんとか自分で思うわけや。だから人に言うときも、まあ僕はそれを本当にやってたわ、やったというわけじゃないけれど、松田さんは言ってるでとか思うから、自分が言うときも自信持ってそれは言えるわけだよね、うん、そういう感じはあるので、まあ、僕の考え方マイナス松田さんの考え方を引いたらゼロになるぐらいの感じ。そんな松田さんが言ってることと違うこと僕が一個も発明したりとか発見したりして言ってることは一個もないような気がする。
はい、いや皆さんいかがだったでしょうか。私は特等席で聞かせていただいているリスナーに今なっております。普段小田善光先生は企業研修が多いため一般の方が参加できるセミナーは少ないです。小田先生と直接お目にかかる機会はアクティブレンセミナーがございます。ご興味ある方はアクティブレンセミナーと検索してみてください。音楽を挟んで引き続き小田先生のお話を伺いたいと思います。先生、
はい、
先ほど夢のお話も、してくださいましたが、偶然にも中潤の番組はですねゲストさんの夢を伺う番組になっております、
うんうん、
小田先生もこの番組で小田先生の夢をお話聞きたいんですけど、うん、お願いできますか。
もうこれだって1分半だろ、
はい、
1分半で喋るのは非常にことでありますが、
はい、
僕の中ではそういう人間教育と合わせてね日本の国の素晴らしいものを世界に出したいというものがあってね、はい、その日本のいい素晴らしい考え方を世界に出した人は一人だけいるのよ。ニトベイナズ博士の武士と、うん、でそれ以降ないので、日本人って慎深いから私たちはねっていうのはあんまり言わないんだけど、うん、僕はねスピリットオブジャパンっていう日本の心っていう本を2年後に出して、1年後にも日本語で出して、2年後にね世界10カ国ぐらいでもう一気に出して、日本の心ってこうなんですよ皆さんってやりたいっていうのが僕の思いなの、うん、そしてさっきの富士山のあれでね、富士の裾に富士世界平和記念っていうのは祈る館っていうのを作って、そこに人が来て自分の思いをメッセージとして吹き込む場を作っていきたいと。それは別に宗教じゃないのよ、そのキリスト教でもイスラムでも仏教でもないんだけど、その人が自分なりにこの世の中をこういい世の中にしたいっていうメッセージを吹き込んでおいて、それをこうビデオで撮っとくの。そうすると10年後にね、例えば中島がそこで吹っ込んで10年後に来てポンとボタンを押すと、10年前の中島がボヤヨンと出てきて、私はこうなんですっていう、あるいは100年経ったら中島のひ孫ぐらいが来てね、ひいおばあちゃんどうかなってボンと押すと、そこでバーってできてメッセージを言うっていう、そこがね世界のこうなんていうのかな、こう民族人類こう国家ね、宗教を超えたね、もうその平和の聖地っていうものを作りたいなって、富士の裾野にね、これはもう宗教でも何でもない、そういう人々の人類の平和の祈りの場っていうのを作りたいというのが多分僕のこうライフワークになるかなと思ってるんだけどね、それが僕の夢です。
小田先生の夢を聞かせていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。それでは小田先生からですねリスナーの皆さんへ本のプレゼントがございます。 PH 出版のなぜ富士山は世界遺産になったのか、この本には小田先生が富士山の登録に関わった10年の振り返りなど書いてあります。抽選で2名の方にプレゼントさせていただきます。番組の紹介ページの方にあります中潤のアップデート検索としてみてください。それではですね本日のゲスト、アクティブレン協会会長小田善光先生でした。パーソナリティは中潤こと中井潤子でした。皆さん最後までお聞きくださってありがとうございました。それでは小田先生もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、さようなら。